九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はゆいまる牧場、金城俊則。
沖縄県石垣島、日本の南端に位置する楽園で、石垣牛の生産から精肉、加工、レストラン、流通まで行う食肉のスペシャリスト。牛の長期飼育や自家製飼料の配合に成功するなど、卓越した技術と行動力でゆいまる牧場を石垣牛のトップブランドに育てた金城さんのその技、生産技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
八重山諸島の中心の島、石垣島の空の玄関口、パイヌ島石垣空港。その空港を見下ろす高台にある牛舎で金城さんは牛たちを育てていました。
もう牛たちが整然と並んで、はい、もりもり食べてますね、はい、草を。これ何頭ぐらいこちらにはいるんでしょう。
ここには300いて、全体で500頭ほどいます。
あ、はい、そうですか。ちなみに今石垣島全体だとどれぐらい。
この島でね、4万頭ぐらいい
るそうです。そんなに、はい、あ、そうですか。そういった牛たちと金城さんの育てる牛っていうのはやっぱり違う名前で差別化されてるわけですか。
金城の石垣牛っていうことで、頭に金城っていう。で、外国に持っていくときは金城ビーフとして持って行ってます。
あ、そうですか。この餌もりもり食べてますけど、1日何回ぐらい与えてやるんですか。
朝と夕方で1日2回ですね。この草をあげた後に濃厚飼料をあげるんですけども、草のことを粗飼料と言いますね、で、あの餌を濃厚飼料って言うんですけど、草を食べた分だけ濃厚飼料を消化しますから、草食べないで濃厚飼料食べちゃうと牛もひっくり返っちゃうんですよ。胃袋の中でもう異常発酵してね、窒息して死んじゃうんですよ。だから草をあげて、それから餌をあげます。
そうするとその濃厚な餌が、
そう吸収できる、栄養分ね、ほとんど牛って半分はうんこで逃げちゃうんですけども、消化率を上げるために草をしっかりと食べさせる。牛を育てるっていうことは微生物の研究をしないといけないです。その草の中に微生物の住処を作るんですよ、だからこれをたくさん食べたら食べた分だけ微生物の住処がいっぱいできて吸収するわけですよ。だから草を食べないで濃厚飼料を食べちゃうと、もううんこで全部出ちゃっちゃう。
あ、そうですか。なんかじゃあやたらめったら栄養を与えればいいっていうもんでもないわけですね。
は
い、
もう大事なことはこの繊維質、草ですよ。胃袋の中でお酒作ってるようなものです。でそれを半数って言って戻して、半数やってる時は健康な状態なんですね。だから口をこうやってない時は、あ、なんか調子悪いなとか、耳下がってないかなとか、目の光が落ちてないかなっていうのを見ますけどね。
あ、そういうことで観察してやることで分かることが。はい、
で寂しそうな顔してる。
寂しそうな顔するの。
そうします。
ちょっと具合が悪いっていう。
具合悪いか、周りからいじめられてるか。
田原さん、食物繊維が大事なんて人間も牛も同じなんですね。
そうですね。で、ゆいまる牧場では沖縄で豊富に取れるサトウキビの葉っぱも与えてるそうなんです。で、そのサトウキビの葉っぱっていうのは繊維質が稲わらの3倍、ですから濃厚飼料もたくさん与えることができるんですね。
さらに栄養も無駄なく吸収もできるというわけですね。
そうなんです。さらにさらに、なんか通販みたいになってきちゃったけど、サトウキビの葉っぱにはバニラの香りの主要成分であるバニリンというのが豊富に含まれている。するとこう焼いた時にですね、お肉としてなんていうか、もう特別の香りが立つそうなんですよ。金城さん、今これはほうきで入ってる感じですけど、どういった意味合いなんですか。
こうしてね、入ってあげるとね、また新しい餌を入れてくれたと思って食べ出すんです。 食いが止まるんですよね。
あ、本当だ、はい、新しく山を作るとみんななんか食いついてきて、
そう他の牛のよだれがつくとね食べないんですよ。下と上をひっくり返したりして、
あ、意外とデリケートですね。
そうです、前の日の残り物の餌食べないんですよ。
餌のこの中身はどういったものになるんでしょう。
中身はね、麦、トウモロコシ入ってるでしょ、
はい、
それからパインカス、フルーティーな香りするでしょ。
ちょっと嗅いでみようかな。
手突っ込むとね、あったかいと思うんですけどね、うん、ポカポカポカポカ、
こう熱も、あ、すごくいい匂いがする、かき混ぜると、
ちょっと酸っぱい漬物食べてるみたいな、
発酵したい感じの、
はい、そうですそうです。カロリーが 73%、でタンパクが 15% ほど。
じゃそういったものを何をどれぐらい入れようっていうのはもうご自身で研究してというか、
一つ一つ分析してね、カロリー計算して、全部あの帯広の試験場で検査してくれます。で何度も何度もやりながら、
でその長年の経験を重ねてまた変化していくわけですか、はい、そうです
ね、だから人間が住んでるところには牛の餌もね、たくさんあるんですよ。こう全て人がたくさん住んでるところの、残り物ですから、食品残差っていうんですかね。
あ、食べてるし、大丈夫？
大丈夫、いや口でちょっと味見してるだけ。
味ってどんなです？
ちょっと酸味があって、甘みがあるかなっていう感じ。
でも人間の食料を作った残りでちゃんとこの餌ができるってとてもいいことですね。
そうですね、それを価値あるものに変えればね、循環していきますから。
田原さん、牛を育てることで食品残差も減らせるなんて、金城さんは循環型農業をここで実現しているわけですね。
そうですね、あのお話聞いてる途中にパッとこう餌を口に運ばれて味見されたんで本当びっくりしたんですけれども、やっぱりそれは安心安全といいますか、その餌には抗生物質とか化学物質を与えていない証拠なんですね。でその食品残差を減らすっていう意味だけではなく、牛に牧草を食べさせることで草原の維持ということにもつながっているそうなんです。こちらの牛たちはどれぐらいの期間、肥育されるんでしょう。
早いので33ヶ月、で長いので36、もっと長いので40ヶ月ともいますけども、理想としては35、6ヶ月で出すのがいいんですけどね、なぜかというとあのメスが多いんですよ、でオスみたいに早く大きくならないんで、長期肥育してるんですけども、で長期肥育するとね、33ヶ月から脂肪の融点がガッと下がり出す牛っていうのは。
そうなんですか、
はい、この33ヶ月以降ですね、
普通はもうちょっと短い期間で出荷しちゃうんですか。
短いですね、28とか30、牛作りの名人でね、宮崎にもおるんですけど、尾崎さんね、もう絶対30ヶ月以上飼わないと牛は仕上がらないよねとかね、彼も言ってますね。
その融点が下がる、
下がります、
境目があるわけですね、
はい、33ヶ月以降からガーッと下がり出すんですね。
ただまあ長く飼うっていうことはお金もかかるし、
かかるしリスクも大きいです。だいたい30ヶ月越すとね、パランと牛が綱渡りなんですよ、霜降りの肉作るって、だから特に30ヶ月以上越すときは要注意ですね。牛も一緒なんですよ、果物と一緒で、熟成させないといけないです、青いマンゴーより、ね、赤いマンゴーの方が美味しいですよね。牛も、ね、仕上がりがあるんですよ、体に現れてきますね、熟成するっていう、土畜して骨付き の、 あのエイジング、あれはみんな熟成って言いますけども、本当は生きてるうちに熟成させないといけない。
田原さん、牛は生きているうちに熟成ですか。
そうなんです、まあ、トマトとかね、他の果物でも、青いうちに木から取ってしまうより、やっぱり木で赤くなるまで待った方が美味しいですよね、でもそれにはやっぱりリスクが伴う、同じことなんだなと思いました。
どれぐらいの大きさで出荷されるんですか。
だいたいゆいまる牧場で育てられた牛とは900キロぐらいおっしゃってましたね、それは別に特別大きいというわけではなくって、長く肥育しているから大きくさせるという意味ではなくって、やっぱ味重視なんですね、でも考えてみると牛ってキロいくらっていうかね、重さで取引されているので、本当は大きくしちゃった方が得かもしれないんですけれども、むしろね、出荷前に30キロぐらい体重を絞るっておっしゃってましたね、そしてやっぱこう肉汁っていうかドリップが出ないいい肉になるし、でそこまで味を追求する するってどういうことかなと思ったんですけれども、うん、やっぱり肉屋さんもされてるわけで、だから買う側というか肉屋が欲しい肉を育てるんだということでした、うん、
なるほど。
ギリギリまで熟成させるにはやっぱり技術がいるんでしょうね。そうですそうです、はい、
よく観察しないと牛がひっくり返っちゃう、で足腰しっかり鍛えとかないと、うん、背中に大きな丸田んぼぐらいのロースが乗りますから、足に負担かかるんですよ。
じゃあそれを支えるだけの足腰も
作っていかないと、そうそう鍛えとかないし、下をベッドのようにふかふかにしとかないといけないです。
本当全てにおいて心配りが必要なわけですね。
おもてなししないと、
おもてなししないと。
そう、もううちの娘に言われたんですけど、あそこに入ったら社長より牛の方が偉いんだよと。
この牛舎に入ったら、
そうでここの社員たちにも言うんですけど、牛が偉いんだと、お客さんだからおもてなししろと、牛はお客様なんですよ、
そういう気持ちで日々接していらっしゃるわけですね。そうそうそうそう、はい。